おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年は阪神タイガースが18年ぶりに優勝しました。そしてこのことで様々なブームや社会現象が引き起こされました。そしてここに注目したあるドクターが阪神優勝を用いて現代人の心理状態を分析解説していました。名付けて巨人鬱と阪神不安です。巨人鬱とは何でしょう。巨人のファンの方は常に勝つことを義務付けられたチームを応援しています。ですから勝って当然、優勝だって年中行事みたいなもんです。ですからたとえ勝っても突き抜けるような喜びではない、義務を果たせたという安堵感があるだけです。しかし逆に負けた時はどうでしょうか。落ち込みがひどいんです。なんであんなチームに負けたんだと自己を責め、過剰な自己批判、自己分析をし、底はかとなく沈み込んでいくって言うんですね。阪神にはこんな器はないって言うんです。しかし不安がある。最下位が定位置になってそこにいることに慣れています。そこが自分の定位置になってるわけですね。ですからトップになるとかえって落ち着かない、慣れない幸せを味わってしまうと、いつまでこれが続くのかと不安になるって言うんですね。現に6月7月に入ってぶっちぎり状態でも阪神ファンは不安と戦っていたんでした。さて、人間って健康な心でないと、たとえ成功していてもそれを味わったり楽しんだりすることができないのです。心に不安や痛みや脅迫感がつきまとうと、たとえ恵みに囲まれていてもなかなか気づくのが難しいみたいですね。人は体だけではなく魂で生きてるんです。ところで、イスラエルでは人と会う時も別れる時も一つの挨拶で通じるんですね。それはシャロームという言葉です。この言葉は平和、平安があるようにという意味ですが、元々の意味は満月ということなんですね。月がどこも欠けることなく満ち満ちている様子をシャロームと言います。月というのは太陽の光を受けて反射することで光って見えるんですが、満月というのは太陽と月の間に何一つ遮るものがない時に実現します。それと同じように、魂の平安、満ち満ちた状態は私たちの心に影を落としている原因を取り除くときに実現するものなんですね。では、人の心を苦しめるその最大の原因とは一体何でしょう。聖書は語ります。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。先日、ある医学雑誌に次のような講演録が載っていました。九州大学の精神病理の先生がまとめた病気のケーススタディを紹介したものです。あるところに女性の市会議員の方がいました。彼女はとっても忙しいんです。しかし幸いなことに義理のお母さんが一緒に住んでくれて家事を手伝っていました。彼女はとても助かり、感謝し、そして喜んでいました。ところがある日のこと、その義理のお母さんから、あなたも忙しいでしょうけど、家のことももう少しはね、と言われたんです。深い意味はなかったと思います。しかし、もう少しはね、というのは批判の言葉です。彼女はそれまでは感謝していましたが、彼女の心の中に激震が走ったのです。そしてお母さんは、私のことをそういうふうに見てたんだ。私のことが嫌なんだ。憎んでるんだ。嫌いで仕方なかったんだ。と発展してゆき、とうとう、お母さんがいなければいい。お母さんが死んでしまったらいい。というところにまで行ってしまったんです。 なんで急にそこまで行ってしまうのか、第三者の目には不思議ですが、しかし人の心は本当に時としてとてつもないところにまで行き着くものなのです。さあ、どうなったでしょう。彼女が死んでくれればいいと心の中で呪うようなことを考えてから何日もしないうちに、そのお母さんは本当に死んでしまったのです。別に何か細工したのではありません。彼女が殺したんではないんです。心筋梗塞で倒れたのです。しかし、その時から、この市会議員の女性は、私が殺したんだという気持ちに追い込まれて行き、そして本当におかしくなってきました。ところで、心の中で人を憎もうが、そんなことで罰を下すような法律はこの世にはないと思います。彼女が内心したことは、この世のルールでは問題とされるようなことではありません。しかし彼女の心は、この世の法律以上の基準と視線をしっかりと捕らまえていたのです。彼女は猛烈に苦しみました。そしてお母さんの死後1年経った命日に、なんと彼女自身が心筋梗塞で倒れるのです。幸いご本人は死に至ることはありませんでした。しかし、同じ日に同じ病で倒れたのです。彼女を倒したのは一体誰でしょう？彼女の家にある両親です。私はそれを読んだときに、人間とはなんとすごいものとして作られてるんだろうか。そして罪とはなんと恐ろしいものかと戦慄いたしました。聖書は語るのです。罪から来る報酬は死ですと。罪とはこの世の法律を破ったということではありません。心の中の汚い悪い思いも清い神の前では罪なのです。そして、それは厳しいとか、現実的でないとか、いろんな理屈があるんですが、その理屈を超えて、現実に人を苦しめるものとなっているのではないでしょうか。許されていない罪は、本人を破滅させるのです。その人の中から、喜びを奪います。勇気を奪います。生涯を、本人を破滅させていくのです。ところで、この罪という言葉は、ギリシャ語では、ハマルティアという言葉です。そしてこれを訳しますと、もともとは、的外れという意味なんです。実は、罪の中の最も根本的なものは、何をしたか、何を言ったか、何を心の中で思ったのかということ以上に、的外れ、神という人間の作り主の目的から外れて離れて生きる生き方のことを言うんですね。月は地球の後ろに隠れて、太陽から少し外れると影が生じます。満月でなくなるのです。それと同じように人間にとって最大の罪は自分の中にあるやましさや醜さを恥じるあまり、すべてをお見通しの神から逃げ去ろうとする生き方、罪を隠して気づかないふりをして済まそうとする生き方を言うのです。聖書は言います。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。今から150年ほど前、アメリカで南北戦争がありましたが、追い詰められた南軍の兵士の一人は北軍に包囲された森の中で放浪しました。食べ物がなくなり、ついに森を行く旅人を襲い、食料を奪い取ろうとしたのです。追われてるんだ、悪く思うな。そして食料を強奪しようとしたその時、旅人は聞き返しました。あなたはなぜ誰に追われてるんだ。もちろん北軍に追われてるんだ。俺は南軍だからな。すると旅人は言いました。あなたは知らないのか。もう南北戦争は終わったんだぞ。南軍兵士にはみんな無罪放免宣言が出てるんだぞ。 彼は戦争が終わったということを知らなかったんです。人が逃げるのは捕まった時に罰を受けると思ってる時逃げるんですね。しかし人間が受けるべき裁きは皆キリストが追ってくださいました。もう人は逃げ隠れする必要がないのです。どうぞイエスキリストを信じ、神の前に許しを受け取りに行こうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。